書を我々に与えた神様の御言葉は、マタイの福音書26章36節から46節までです。マタイの福音書26章36節から46節まで、新約の56ページになります。マタイの福音書26章36節から46節まで司会者が読みます。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに行って、彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとベゼダイの子二人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみも抱え始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていっても肉体は弱いのです。イエスは2度目に離れていき、祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまだも眠っていった。目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して3度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。この御言葉で金織牧師はキリストの苦難と見守る弟子たちの説教台で説教します。
お祈りいたします。天の神様、皆を賛美いたします。神様の礼拝でまたこのようにして御言葉を与えてくださり、また教えてくださることを感謝をします。どうか神様の言葉を学ぶことを通して、私たちの信仰と内なる霊的な成長がいただけますように。そして神様をさらに喜び、また愛して従うことの幸いを行うことができますように、しばらくの時間を導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日はお兄さんたちへの、説教の箇所を最初に読んで学びたいと思います。ヨハネの福音書の15章4節5節をお読みします。211ページ、ヨハネの福音書15章4節5節を読みします。私にとどまりなさい、私もあなたの中にとどまります。 枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。まあ、これもすごく有名な聖書の言葉で、覚えている人もたくさんいるところですね。イエス様が、私はブドウの木で、あなた方はその枝ですという、まあ、今の時期ですと、まあ、スーパーマーケットに行きますと、美味しいブドウのシャインマスカットですか、私この秋1回だけ食べましたけど、美味しいですよね。でその、 ことと全く同じ内容で、イエス様がブドウの木で、その枝として結ぶ実、ブドウですよね。それができるかどうかの問題っていうのについてこうおっしゃってます。まあ、このところの説教の内容が、終末とか裁きとかそういうことが出てますので、実はこの言葉もイエス様にあって、自分が実を結ばないとそれは裁かれてしまうということがこの文脈では言われています。もうだいぶ聞きましたので、そのことはちょっと置いておいて、今日は少し違う角度からお話ししたいと思います。実を結ぶというのは、まあ、その人にとっての人生の全体っていうふうに考えてもいいと思うんですね。私もノンクリスチャンの時に一生懸命、18、20歳ぐらいまで一生懸命どういうふうに生きていけばいいのかなっていうことを考えて、自分なりの努力をしました。でダメだなっていうことも分かったんですけど、でもそのイエス様を知らない人の普通の日本での学校に行って整えられて、年齢が来て仕事を持って、そしてまあ結婚をして子供が生まれて、勤め上げて、そして年を経ていって、で最後は死ぬんだなという、そういうのが待ってるわけですよね。で そういうのを私なんかその18区の時ですね、いかに生きるかっていうのがそれなりにテーマで考えたわけですね。でやっぱり自分が持ってるものをすごく発揮していって、で何か人から評価されるものとか、自分で納得できるその働きとか、なんかそう人によって違う、私の場合はなんか自己実現っていうそういう感じだったんですけども、本当に素晴らしいノンクリスチャンの人が自分の働き生涯を考えている人の役に立つためにっていう、そういうことを念頭に置いて一生懸命頑張るっていうのはよく聞きますね。それは素晴らしいことだと思います。でもっと自分にフォーカスして、自分に与えられたものの力を全部出し切って、なんとかまあ、社会にも益を満たすし、自分でも納得する生涯を送りたいっていうのが大体みんなが考えていって世の中に出ていくことになると思いますね。ところがそのように自分が思うところ、願うところっていうのは、なかなかそのように実現するということは難しいという現実がありますね。まあ、自分がこう望んでいるようなもの のそう必要な能力を自分が地道に大きくしていけるかどうかもありますし、あるいはよく言うその芸術関係ですと、その人に与えられているタレントの問題で、その才能がもう全然こうどうしても必要だっていうところは、努力ではこう超えられない何かがあるとなると、願った形が表現できないというふうになってチャレンジがいっぱいありますね。あるいは自分が望んでいても、何か事故や何かで身体的とかさまざまな条件でこう自分の願うところ、生きるところの形がなくなってしまうとか、できなくなって、そういうことだっていっぱいあるわけですよね。でそうなると、もしそういう自分をこうどっかでこう受け入れながらやっていかなきゃならない人生となった時に、自分は人生本当に全うしてるんだろうかっていう、そういうことを問うっていうのがだんだん人間起こるんですね。 あんまり忙しかったりするとそんなこと考える暇もなく忙しいっていう、そういうので終わっちゃった時に何だったんだろうっていう、そういう思いになったりしたよするようなことがいっぱいあります。まあ、身ということをもし自分の生涯というふうに考えてみると、それは最後でその自分の生涯を評価するときに満足しているのか満足できなかったのか妥協したのか、そんな思いというのが最後一人来るんですね。まあ、そういうふうに考えますと、イエス様の今日の言葉も自分の生涯の歩みについてイエス様が共にいるかどうかっていうので身が結べるか結べないかが違うんだっていうふうに捉えたとすると、これはものすごく大きなことですよね。なぜかっていうと、イエス様が共にいてくださる生涯の中で自分の生涯を考えると、神様の前に自分が何をしていけばいいのかっていうのをイエス様は一緒に考えて一緒に導いてくださって歩むわけですね。で、自分はこういうことがしたああいうことがしたら評価されてと、こう様々にあると、待て、あなたに与えられている素晴らしいものいっぱいあるけれども、あなたに与えられた良きものを神様との関係で考えて行わなければならない。自分の中にある自分のいいものを世の中に起こるためにやることではないんだとか、そういう内的な対話がイエス様が共にいてくださるとできるわけですよね。なんか大きな仕事をしたいのに小さな仕事を任されちゃってなかなか評価されないっていう時だって、イエス様が共にいてくださると御言葉がやっぱ小さなことには真実を尽くしている時に神様は大きなことを任せてくださるんだとか、やっぱり聖書からたくさん励ましの言葉をいただきながら、自分は神様によっていかに生きるかをイエス様にあって御言葉によって理解していきながら歩むことができるんですね。あるいは自分は小さなものだなと思ってても、御言葉から神様に与えられる力がどれだけ大きいかと知ると、神様にあって与えられた大きなところに自分は自信がないのにって時だって、それがちゃんと果たせるようにイエス様と共に歩んでください。で、その全てが終わる時にイエス様にあって与えられた生涯を感謝しますということが本当に全てのクリスチャンができるわけですね。ですからイエス様が共にいてくださるということによって神様の前に結ぶ身は大きいということ、それをイエス様といるがいるといないということの大きな違いとして生涯の歩み方に本当に出てきますよということを覚えていただきたいと思います。まあ裁きの話ばかりでしたので、そういう人生においてイエス様が共にいるということにおける身ということを心得て、いただきたいと励ましたいと思います。はい、それでは大人の方の説教になります。はい、イエス様が聖餐についての制定をされた後、賛美をしながら出ていくということがあり、そしてその道すがらオリーブ園から道すがらのところでイエス様は弟子たちがイエス様につまずいて、散らされていくということですよね。そういうことをこう言われました。弟子たちも非常にそんなことありませんというので一生懸命、死んでもついていきますというそのペテロの言い方とか、そういうことまでこうあったわけです。まあ、そのようなことがあった後の記事があります。今日オリーブ山のところに、ありますこのゲッセマネというところにまずその一行がイエス様一行が行ったというところから話が始まっています。36節、それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに行って彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間ここに座っていなさい。イエス様がこう言ったこのゲッセマネっていうところについては、これは初めての場所ではないようですね。ヨハネが18章の2節で、ところでイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されていたからです。ですからちょっとみんな集まって、話し合いをしようとかイエス様の教えを聞こう、まあ、そういう 場所としてこのゲッセマネというのがよく使われていた。ですからまあユダもそういう、あ、イエス様がこれからエルサレムの神輿の祭りをされて、そしてその後エルサレムの中に留まっていないといけないという、そういう規定にあるとすれば、多分あのゲセマネに行ってみんなそこで夜を過ごすんだろうなっていうのが、まあ、彼も想像することができたという、そういう場所であったんですね。でいつもそういうふうにイエス様の弟子たちの訓練や話し合っていくことをする場所としてゲッセマネがあったのですが、今回のゲッセマネの、地においてイエス様がされることはその会合ではなかったわけですね。イエス様がもうこれから十字架にかかっていくっていうその出来事が具体的に始まっていく最後のご自分で自由にできる時間は、そのゲッセマネにおいて父なる神様と祈りをするという、そういう時間として取るということでした。まあ、このゲッセマネっていううちは、あの名前が、油桶とか油絞り機という意味ですので、あのオリーブ山っていうぐらいですか、オリーブの木がたくさんあって、おそらくそこでオリーブ農園があって、それでその取ったオリーブから油を絞っていくという、そういう場所がゲッセマネであったという、まあ、そういうところをですね、ですから人通りが多くはなく、あの農園の中の一つの場所ですから、会合をしたり、イエス様が今祈りをするという場所についても、まあ、よく準備できている場所ということにもなると思います。イエス様がこう祈りをされるということにつきましては、まあ、聖書の中でしばしばイエス様お一人になってお祈りをされたということがしばしば書いてあります。でこれはイエス様の地上生涯 の、 中で、まあ、交渉外ですね、十字架に至るまでの公の宣教の働きをしていく中の忙しさがあっても、イエス様一人離れていかれてその祈りをされたという報告があります。でこれはものすごく大事なことです。肉を取られた巫女は、そのやっぱり肉体を持っているということにおいて、常に御父から派遣された子として、御父と心を一つにしていくという交わり、そして霊的な一致というものを大切にしていくことにおいて働きをこうされている方ですね。ですからヨハネの福音書にものすごく特徴的なのは、その御子イエス・キリストと父なる神様がその、一つであるということ。イエス様も、私は御父の業をしている、御父と私は一つである、そういう表現をされています。これはその地上でイエス様の歩みになるときに、常に御父との祈りの交わりの中で心を一つにすること、愛において一つにされているという、そういうことは経験を深めておられるという中で表現できることがありました。ですから祈りっていうのは、そういうイエス様にとって欠かすことのできない幸いな時間である。まあ、この前のデボーションというテーマで話してきましたけども、イエス様はそれをまずご自分がこうされているという現実があったわけですね。ところが今回の祈りについてはちょっと様子が違う。先ほどの御父との霊的な深い交わり、愛によって一つにされているという現実を深く味わうということのために、こう過ごされる祈りではなく、どちらかというと御父との間にある、なんていうでしょう、これは問題ではないんですけども、その身胸を一つにするため の、 もの激しいその心のやり取りっていうのがなされると、そういう意味での祈りですね。旧約聖書の中の預言者たちっていうのは、ある意味で神様から、言葉をいただくわけですが、イスラエルの民のに属する者としてもですね、神様のお心を聞くときにそれが受け止められなくて、なんでですかとかですか、まだですかとか、そういう激しい気持ちを信仰的に神様に向けているという、そういう 姿がありますけども、イエス様のこの祈りの時は、そう、今までの祈りと違って、そのような大変激しいイエス様のお心が御父との間にこうやり取りがされる、そのようなあの祈りの時間として特別の形であると思われます。で、この祈りの時に、イエス様が、それから、37節、それからペテロとゼベダイの子2人、ヤコブとヨハネですね、を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められたというふうにこう言っています。まあ、イエス様がこう祈りをする間いる時に、まあ、その時はもう11人の弟子ですが一緒にこう行ったわけですが、その中から特にこの3人を選んで、そして少し離れたところ、まあ、ルカなんかによりますと石を投げたところの距離はだいたい20メートルとか30メートルぐらいのものだと思いますけども、そこで彼らを置いて祈りをするということでした。そしたらその時の様子はイエス様が悲しみもだい始められたということがこの祈りに伴って始まっていたわけですね。ですから、まあ、この時のこの祈りの違いはもうすでにイエス様が悲しみもだえるというその苦しみの様子の表現がそこにあるということによって随分様子が違うんだということがわかるわけですね。イエス様のこの祈りの中における苦難というものがこうあるという様子を、まあ、弟子たちも遠目からそれをまず見るということが求められていたということ。このイエス様の痛み悲しみの様子が始まった時にもすでに見えたわけですけども、38節でその時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさいというふうにお命じになりました。ですから今弟子たちがそこにいるんですけれども、まあ、ちゃんとイエス様のお祈りの様子がわかるし、また見た感じの痛みや苦しみの様子が見えるっていうことをこう見てたわけです。イエス様はわざわざその中で彼らに声をかけて、私は悲しみなので死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。この目を覚ましているというのは寝ちゃいけませんという意味では目を覚ますっていう意味ではなくて、きちんと見つめている、凝視しているというそういう意識を持って何が起こっていることが分かっているという意味で目を覚ましているのことで、ぼーっと起きているという寝てないという意味の反対ぐらいではない、もっときちんと見ているということですね。またイエス様の言葉は私は悲しみのあまり死ぬほどですという表現をされ、私たちもよく大げさではないんですけど、本当に自分の気持ちの痛みを表現するときにそういうふうに言うことがありますね。悲しみの深さを表現することをよく使うことがあります。でも今イエス様がこう使われている言葉はそういう一般的に私たちが痛みの苦しみの様子を表すものとして使う言い方ではなくて、真実にイエス様の中に起こっているその悲しみについてはイエス様のお感じになっていることを、本当に死とともに人と一つになっているような悲しみなのだ。ですから、まあ、最もイエス様においても悲しみの深い表現をする、その様子をするために使われている真実の、まあ、言葉である。まあ、そういう意味ではイエス様がこうおっしゃる言葉の中で、イエス様がどれほどこの機会を待っていたことかという表現にものすごく喜びが込められたと同じように、悲しみにおいて死ぬほどですというお言葉の真実は、誰も経験したことのないようなその痛みの苦しみというものを今味わわれているんだ、それをあなた方も一緒に見てなさいという3人にこう言っているということを、まあ、求めています。まあ、イエス様のその痛みの 苦しみの内容の深さについては次回その内容を見たいと思います。今日はむしろ弟子たちがここに共にいるということを命じられているところから学んでまいりたいと思います。今申しましたようにイエス様としてはご生涯の中で向かいようとしている、歩みの中で最も悲しく苦しいところを迎えようとしている中で今ゲッセマネにおいて祈りをされている。そこにこの弟子たちを伴っているということですね。でこれもちょっと変な感じしませんか。今までこうそのゲッセマネに来るまでにあなた方は私につまずいて散らされていく、逃げていくんだというふうにこうイエス様おっしゃったわけですよね、御言葉の成就として。ですからイエス様がこの時に弟子たちが本当にそのようにするっていうことを知っておられますし、またそのイエス様の予言的な言葉についても決してそんなことはありません、死んでもあなたについていきますって言ったものまでいたんですけども、それが本当にそうはならないということももちろんイエス様はご存知だったわけですね。まあ、イエス様が週末のことについて出来事についてまあ父と同じように完全に知っていないということについてはイエス様がもう一度来られることの時期についてはいつであるかというのは父だけが知っておられるんだというふうに御子もご存じないという、そういう違いを示しておられましたが、ことこの十字架の最後の十字架にかかっていくと、その後の教会に据えられてことについてはイエス様も完璧に知っておられるという印象をですね、今起こることのすべてをここでお示しになって、お分かりになって弟子たち の, イエス様から離れていく、逃げていくことについてももうご存知だって言っているわけですね。ですからもうすでに彼らがそうなるという、そういう弟子たちだ、口で言っているけども結果その時が来たら逃げてしまうような者たちであるということを知っておられるので、なんでわざわざその者たちを自分が最も苦しいという時の祈りに一緒にいてちゃんと見てなさいとこう言ってるのかということですね。でイエス様がおっしゃっている、弟子たち、これは、これから後に、教会を立てていく、そういう弟子たちですね、イエス様に命じられて。でこのイエス様のこの弟子たちについてこうつまずきのことを含めて、覚えておられるというのが、ルカの言葉で重要な言葉があります。ルカの福音書の22章の28節から30節にこういうふうにあります。ルカ22の28から30、けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二部族を裁くのです。でこれはもうつまつきのことをこうご存知であるときに言ってますよね。でもけれどもあなた方こそ私のさまざまな試練のときにも私についてきてくれた人たちですとして、でイエス様はこのイエス様を捨てていくこれからのその弟子なんだけれども、あなた方は私と一緒にここまでの歩みを共にしてくれた、まあ言ってみれば友であるということを、だからその私もあなた方にいた父からいただく王権と同じように、私もこれから教会のことですね、教会のもとへとなっていく意味での主権性にあたるものをあなた方にまず渡していきますっていう、そういう彼らのつまずきを頭に入れつつ友として受け入れている、そしてこれからの教会の礎になる者たちということで捉えている、まあ、これがイエス様 の, 弟子たちのこと対しての思いですね。マタイの福音書のやり取りではもうイエス様とペテロなんかはもう 本当に 何を言うんですかっていう食いついてるんですけれども、あのルカの方の言葉だって ペテロがそのサタン の試みの中で揺らされていく存在で、信仰を揺らされる。しかしイエス様はペテロの信仰がなくならないように祈ったと。そしてあなたが立ち直ったらそういう信仰的に揺らされ兄弟についても励ましてあげなさいってこうおっしゃって、それがイエス様のお心だったわけですね。今ルカの言葉でも、あなた方こそ私のさまざまな試練の中に私たちについてきた人たちです。ですから、まあ大切な自分の弟子たちであるという、その彼らの不信仰を責めているという、そういうことが起こるんだけども、あなたたちがそのように守られていくように、そして今日後の教会のために用いられるためのこととして今取り扱ってますっていうのがイエス様のお気持ちですね。ですから今のイエス様のゲッセマネのことについても、あの大変なイエス様の様子を後の教会のもとへ置いていく弟子たちに見せているという面が、まあ、一つはあると思います。これはさまざまなケースの中でイエス様が弟子たちにこれをきちんと覚えさせていて、後に御霊をいただいた時に正しく理解して、それに基づいた教会にある教えというものが整えられていくというのがあります。だからそういう面での意味ももちろんあるわけですけども、もう少しあのここではあの見るべきものが必要ではない、あると思われます。まあここでイエス様が肉を取られた御子として地上での試練で最もご自分の本当死を覚えるような悲しみを経験しているという時に、そこに共にいる弟子たちがあの支えになっているという面があるというところを、まあ、先ほどの裏切るようなものであるけれども、イエス様はそこでまだ友であり彼らのためにあの憐れんで祈りをするという立場の関わりをこう見ているというところですね。イエス様ご自身が地上での歩みをするときに御父との一体の関係に基づいた歩みをしていたということを述べましたが、これからイエス様が十字架を経て残していくその教会の元になる弟子たちについては、共にいて歩むということを第一の大切なこととしておられた。イエス様は全部処理をされて、イエス様が出来上がった恵みだけをポンと渡すのではなくて、教会とキリストが一つである、その経験というのをイエス様は苦難の中で弟子たちを本当に共にいて、そこに共に見てくれている、そのことの中でイエス様は一番最大の痛みの伴う歩みというのを行こうということ、それを必要として、教会とキリストの一体というものが後に本当にあるものとして念頭に置いているわけですね。ですから、もちろん十字架にかかるのはイエス様しかできませんし、イエス様が御父との関係において一体として向き合うということになるわけですけれども、でも弟子たちが本当の底の歩みのマイヤーのそこまで共にいて見ている祈っているという関係の中でイエス様はそれを迎えるということがご自身にも必要だとこうされている。でそれが本来的にその後の教会 の神の民の歩みの姿である。私たちは、神の前に本当に一人立つわけですね。信仰において、自分の信仰告白の時もそうでしたし、我々が信仰を持った後の罪を犯してしまう現実にあっても、それは神様の前に真実に悔い改めていくということを通していくわけですね。ところがそれは教会の文脈で言いますと、互いにその弱さや痛みを覚えて祈り合っていく関係の中でその人が立っていけて、そしてその人最後そのずっと間際まで兄弟姉妹が共にいて、最後その人の神の前に出るときにいる、そしてその兄弟姉妹はその後ろにいながら共に見て祈りで支えながらその人が神様の前に一体 一の関係の中で自分の霊的な問題を取り扱うということ、これがその姿ですね。ですから、それはあなたの問題だから、あなたは神の前に祈ればいいことではなくて、その人の罪の問題を本当に十分に分かろうとして祈って、で、最後、神様の前に、まあ、問題自体が2人の間であれば、それは神様に行くしかないですけど、その人の問題で行くときには、最後まで励ますところのギリギリまで行って、最後、その人が真実にその信仰的励ましにおいて神の前に出るときに見つめることができる、そういうこと、これはちょうどイエス様がゲッセマネという、我々ももう絶対味わうことができない霊的試練のそういう深いところにイエス様が行くときに、やはりそういう共に歩んだ弟子たちという者たちの祈りや見つめているという文脈で、イエス様はこれから向かう痛み苦しみについてやっぱり立つという、その形っていうのは教会の中で兄弟姉妹の罪を本当に覚えて祈りつつ、その人が神様の前に本当に解決をするために立つ、その励ましを教会は周りに常にする。教会がどうして必要かというと、神様との関係に一人であるんじゃなくて、キリストは教会に与えられたんであって、一人一人のイエス様との関係で構成されているんで、教会に与えられたイエス様にあって、一人一人がまた神の愛のうちに基づいて信仰的な励ましを、そういう配慮を受けながら神の前に出ることを励まし合っている、それが教会の姿だ。イエス様はご自分の十字架の前の最も苦難を覚える父との心の激しいやり取りの場に、やっぱり弟子たちがそばにいて見つめているという文脈の中で、それをすることが良しとされたことであり、後の教会の神の民の交わりと神の前に出る一人一人の関係がそこにあるということをもう教えておられたということを覚えてまいりたいと思います。私たちの愛する兄弟姉妹たちのために祈り合うことと、その人の真実に神の前に整えられていくために、できる限りの寄り添った歩みができるように、教会の中での歩みをしていくことを目指してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、皆を賛美いたします。イエス様ご自身の痛みや苦しみを深く追うその場に、あなた様が十二弟子たちの者たちがそこに共にいて、それを本当に覚えていくこと、弟子たちは失敗をしておりますけれども、それでもイエス様はその存在の必要を覚えて見舞いに立って、道との心の深いやり取りの中で十字架を覚悟されるということを選び取られました。どうか教会の歩みの中の兄弟姉妹の関係の中に、このような神様との関係の成立のために、励まし合うこと、祈り合うことが教会に豊かに現れますように、お祈りしてイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。